Brothers and sisters, we welcome 兄弟姉妹の皆さん、宗教教育セミナリーインスティチュート8月の放送にようこそ。この放送はユタ州ソルトレークシティからお送りしています。グラント・アダーソンと申します。宗教教育セミナリーインスティチュートの教育長補佐です。教会の教育委員長である70人のポール・V・ジョンソン長老がこの会を管理します。教会教育管理会から中央婦女教会会長のリンダ・K・バートン姉妹と夫のクレイグ、中央若い女性会長のボニー・L・オスカーソン姉妹と夫のポールも参加しています。また中央若い男性会長のデビッド・L・ベック兄弟と妻のロビン、中央初等教会会長のローズマリー・ M ・ウィクソム姉妹と夫のジャック、教育管理会秘書のマーク・ B ・ウッドラフ兄弟と妻のペギー、セミナリー・インスティテュートの教育長チャド・ H ・ウェブ兄弟と妻のクリスティ、またその他の教育長とその伴侶です。私たちは聴衆としてその他の来賓とともに出席しています。また本日観客席には教会本部やソルトレーク盆地東南西デイビス地域の同僚の方々がいます。特に衛星放送やインターネットを通して全世界で参加しておられる皆さんに歓迎の言葉をお伝えします。コーディネーターの方たちにはセミナリーやインスティチュートの教師にこの放送のことを知らせ、必要な箇所を選んで地元の訓練集会でも必ず活用するようお願いします。教会の他の部署の方たちがこの放送のために尽力してくださっていることに感謝申し上げます。開会にあたり賛美歌4番イスラエルの救い主を歌います。ユタ州デイビス地域のセミナリーインストラクターであるジャロン・パッカーが指揮を行い、クリストファー・デイ・レイトンが伴奏を行います。開会の祈りはソルトレーク盆地南地域のセミナリーインストラクターエルトン・グレード・ハッチが行います。
Thank you. 私たちの愛する天のお父様、私たちはこの素晴らしい職業に感謝しています。私たちはあなた様の若者たちを教える特権に感謝しています。またお父様とお父様の御子に感謝しています。また御霊に聖霊に感謝しています。私たちに強さとビジョンと、またどのように何を教えるべきか教えていただいていますことを感謝しています。また預言者と使徒に感謝しています。いつも私たちを導いてくださっていますことを感謝しています。彼らの勧めによく従うことができるように知恵とふさわしさをお与えください。イエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。
これから南アフリカヨハネスブルグロードポートのインスティテュートの生徒による録音された音楽を聴きます。曲目は悩めるイスラエルです。その後教育長チャド・ H ・ウェブ兄弟の話を聞きます。次に補佐のラッセル・ G ・バロック兄弟と R ・スコット・ワイルド兄弟が話します。お話の後全員で賛美歌11番感謝を神に捧げんを歌います。
私たちが日々行っていることに喜んで熱心に参加する生徒たちを見るのは素晴らしいことです。今朝私はこのお話について考えながらひげを剃っていたので誤って皮膚を切ってしまいました。そのことを妻のクリスティンに話すと、妻は次のようなある夫婦の会話を思い出しました。お話に集中していたら顔を切っちゃったよと夫が言うと、まあ顔の方に集中してお話の方をカットするべきよと妻が言いました。いいアドバイスですね。ひょっとすると妻は私にも同じアドバイスをしたかったのかもしれません。ここにいることを感謝します。共に集うのは素晴らしいことです。私はセミナリーやインスティチュート、また教会の小中学校や高校で働いてくださっている皆さんを愛し、皆さんに感謝しています。皆さんと皆さんの伴侶とともにご一緒できるのは特権です。ご出席ありがとうございました。皆さんは世界の大勢の人々を祝福するために努力してくださっています。去年の8月、モルモン書を学びながら有意義な経験ができるよう、もっと多くの青少年とヤングアダルトを励ましてほしいとお願いしました。皆さんの努力の結果、多くの若者が祝福を受けました。リーストタイムセミナリーのある教師が、生徒の 98% がモルモン書を完読したと報告しています。多くの若者にモルモン書を読むように勧めること、そして彼らにより質の高い学習経験をさせることにおいて、皆さんの多くが同じように成功しています。私はそのような経験がきっかけで生活が変わったという生徒たちからの手紙を何百通も読みました。モルモン書を学ぶことを通して祝福を受けた数え切れない生徒の事例の中から3つを紹介したいと思います。これはルビーという若い女性からの手紙です。私はセミナリー1年目です。セミナリーとモルモン書のおかげで私は1年で大きく変わりました。証が強くなり、イエス・キリストを信じれば何でもできることが分かりました。モルモン書が真実だと分かり、読むのが好きになりました。モルモン書について祈り、読むときに聖霊を感じるようになりました。モルモン書は私を強め、誘惑を避けられるように助けてくれます。モルモン書が大好きです。次はマッケンジーからの手紙です。モルモン書の教えに従うことで人生の目的が分かりました。福音が真実だという証が強まり、キリストのように生きたいという望みが強くなりました。アイザヤという若い男性の手紙です。モルモン書のおかげで救い主イエス・キリストに対する証が得られました。主は生きておられ、人類の贖い主です。主がおられなければ皆が失われます。私は主の憐れみを感じました。主が神の恩子であると証してきます。私はモルモン書には毎日奇跡を起こす力があることを示すこのような体験談が大好きです。誘惑に抵抗する強さを得ること、救い主のように生きたいと強く望むようになること、主が実際に神の恩子であられるという証を得ること、これらはすべて奇跡です。新しい年度が始まると、セミナリーと多くのインスティチュートの生徒は今度は教義と聖約を学びます。エズラ・タフト・ベンソン大官庁はこう教えました。モルモン書と教義と聖約は神の民を集め、主の再臨に備えさせるためにイスラエルの神から与えられた啓示として一つにまとめられています。それらはお互いに証し合っています。片方を信じてもう一方を信じないということはできません。モルモン書は人々をキリストのもとへ導き、教義と聖約は神の王国、すなわち末日聖徒イエス・キリスト教会、全地の表にある唯一誠の生ける教会に人々を導きます。モルモン書は私たちの宗教の要石であり、教義と聖約は末日に続けて与えられる啓示とともに火災石ということができます。主はこの要石と火災石に2つに勝因の因を押しておられます。主ご自身がこう命じられました。これらの戒めを調べなさい。これらは真実であり確かであって、これらの中にある予言と約束は全て成就するからである。ですから去年と同じことをお願いします。教義と聖約のクラスの生徒たちがこの神聖な聖典を読み研究し深く考えるように励ましてください。そして救い主とその教えに対して深い信仰と決意を持てるような経験ができるように助けてください。教義と聖約の学習を意義深いものにすることにより、主の真の生ける教会について、主の召された預言者、主の真剣の権能、そして現代に回復された主の聖約について証を深めることができます。この祝福は私たちが生きている世の中で現在特に必要です。世の中が混乱し、思想と思想が衝突する現在、聖約を確固として守り、主の真の生ける教会に固く立つことが生徒たちにとってかつてないほど必要となっています。 私たちは時として主の教会について証しするときに、主の福音について証しするときほど力強く証していないのではないでしょうか。しかし生徒たちが将来必ず直面する困難を乗り越えるためには、主の福音と主の教会の両方についての揺るぎない証しが必要になるでしょう。教育に関する教会の方針の中の J. ルーベン・クラーク・ジュニア館長の言葉を思い出してください。2つの極めて重要な事実があります。それは見過ごしたり忘れたり歪めたり無視することのできないものです。1つ目はイエス・キリストが神の御子であり、肉において父の一人子であり、世の罪のために犠牲を授けられたということです。また主は亡くなり墓からよみがえり復活されました。完全に信仰を持つ必要のある2つ目のこととは、御父と御子が実際にジョセフ・スミスに見姿を現されたということです。また福音と神権が回復されたこと、主が再び教会を設立されたこと、ジョセフ・スミスまたその後継者が啓示を受けてきたこと、そして会員がすでに得ている真実に従って生活し、さらなる啓示を求めるときに預言者に啓示が与えられていくことに対して完全な信仰を持つ必要があります。これらの事実は変えられたり修正されたりすることのないまま存在しなければなりません。誰かがその価値を下げたり言い訳をしたり謝罪したり返したりすることはできず、またそれに対して言い逃れをしたり隠したりはならないのです。この2つの偉大な信条がなくては、この教会はこの教会でなくなってしまいます。この2つの事実によって、この世と永遠にわたる教会の立場と方針がはっきりと定まるのです。福音の回復と末日の預言者の召しに対するクラーク館長の証に私の証を付け加えます。ジョセフ・スミスはまさに預言者であり聖権者であり啓示者でした。アイリング館長の父ヘンリー・アイリングシニアはかつて BYU の学生たちにこう言いました。ジョセフ・スミスに関するすべての事実や記録は彼が完全に確信していたことを示しています。私はこの簡潔な言葉が好きです。この世がジョセフ・スミスについて何を言おうと変わらぬ確かなこと、それは御父と御子が自分に現れ時満ちる真剣時代の預言者として自分を召されたことについて彼自身が知っていたということです。ジョセフ・スミスはモルモン書が神から与えられたものだと知っていました。真剣と福音が回復されたこと、末日聖徒イエス・キリスト教会が地上に再び設立された主の王国であることを知っていました。ジョセフ・スミスの生涯と死は彼が完全に知っていたことを明かしています。私もそう確信しています。私はジョセフ・スミスが神の預言者であったことを知っているのと同じように、モーソン大官庁とその顧問、また十二使徒委員会の会員が預言者、聖権者、啓示者として召されていることを知っています。私は教会管理会の集会や他の場面で彼らの献身と信仰を目にし、主に仕えたいという望みを目にする特権に預かっています。彼らは皆さんの想像通りのあるいはそれ以上の人たちです。しかし単に優れている知的で才能にあふれ親切であるというだけではありません。彼らは街灯をまとっています。つまり神から召され神の指示を受けているのです。主の教会を導くために神から召された人たちを見るときに、私が目にすることや感じることによって私の証は絶えず強められています。ですから青少年やヤングアダルトが救い主と主の誠の教会から離れることのないように、あらゆる機会を使って教え証ししてください。この2つの極めて重要な事実について生徒たちが証しを深めるために、教義と制約の意義深い学習以上に良い機会があるでしょうか。教えることに関するお願いがもう一つあります。私たちが教える成分を中心にして生活するにはどうすればよいか、個人でも職員全体でも考え話し合ってください。教える技術を改善していく中で、資料を提示したり話し合いを促したりする技術を磨くことも大切ですが、それは究極の目標ではありません。私たちの義務は成分を教えることなのです。まずこう自問するとよいでしょう。聖文を中心にして教えているだろうか。どれほど頻繁に聖文を手にして教えているだろうか。ハンター大官長が提案したように、聖文に関する解釈を話すだけでなく、自分で聖文を探求するように生徒に勧めているだろうか。 今日は信仰について話し合っただけだろうか、それともクラスでアルマ32章と33章を研究しただろうかと自問する日もあるでしょう。つまり時々数節読んでそれをきっかけに意見交換をしているだけだろうか、それとも預言者が教えたことを見つけて生活に応用するためにクラス全員で目的意識を持って聖典を体系的に研究しているだろうかと自問するのです。私の教授法は成分から注意をそらしていないだろうか、私の実物を使ったレッスンや経験談やクラスディスカッションは生徒を神の言葉の中にある真理に導いているだろうか、レッスンのための貴重な時間がこの世の哲学や道徳的なジレンマについての話し合いに消えていないだろうか、それとも救いに関わる永遠の原則を見つけ応用しながら意義深い経験をしているだろうか、霊的に成熟している青少年たちが気づかないようにこっそりと福音を教えていないだろうか、それともレッスンの中で預言者の証しをはっきりと述べ活気づけ霊性を高めているだろうか。キリストを証しする聖文への理解と愛が増すことを通して毎日少しずつキリストに対する互いの理解と愛が深まっているだろうか。ある教師が同じような質問をしました。皆さんと一緒に考えたいと思います。信仰について教えたければ生徒を誰に会わせたいですかという質問です。ニーファやヤレドの兄弟やルツがいたら信仰について教えてくださいとお願いしないでしょうか。悔い改めの祝福と素晴らしさについて生徒に理解してほしいときに使徒パウロや息子アルマが入ってきたら彼らに話してもらうことでしょう。レッスンが終わるまで静かに座っていてくださいなどとは言わないはずです。試練を耐え忍ぶ方法を教えたいときにジョセフ・スミスやアブラハムやヨブがいたら喜んで彼らに時間を与えるのではないでしょうか。そして誰よりも救い主が教室に来られることになっていたとしたら主の御言葉こそ生徒にその日聞いてほしいメッセージだと思うことでしょう。生徒に聖文を中心とした学習経験を与えるだけで聖文は毎日このような機会を与えてくれるのです。セミナリーの新米教師だった時にある出来事が私の教え方を大きく変えました。その日レッスンの導入にある物語を話しているとある若い女性が今日は聖文のどの部分を学ぶのですかと聞きました。私が答える前に別の生徒がこう言いました。この話を聖句につなげるまでは教えてくれないよ。みんな笑っていましたがその言葉は少し心に突き刺さりました。私は当時から御言葉の力を信じ御言葉には天の御父の子供たちを引きつける力があると信じていました。私は生徒たちが福音を学び信仰を深めたいと望んでいると信じていました。聖霊が導き慰め明かしする力をお持ちであると信じていました。しかしその生徒の言葉を聞いてこの教え方で私が信じていることを本当に生徒に伝えることができるのか不安になりました。その日から御言葉の力に対して私が信じていることや生徒たちに対する信頼や聖霊に対する確信に基づいた教え方をしようと決意しました。神の言葉を教える優れた教師になるには聖文の内容を熟知するために個人学習や準備の時間を取らなければなりません。そして福音の重要な原則を見つけ分析し優先順位をつけなければなりません。また聖霊を招くための原則を理解しその原則を応用して御霊の証と個人の啓示が得られるようにしなければなりません。承認された教科課程や福音を教え学ぶの基本的な概念そして現代の預言者の言葉はすべて私たちがこれらをふさわしく効果的に行う助けとなります。最後に聖文について聖文から学んだことをお話しします。アルマ37章6節にこうあります。それは私が愚かだからであるとあなたは思うかもしれません。しかし小さな簡単なことによって大いなることが成し遂げられるのである。このそれは何を指しているでしょうか。それは私が愚かだからであるとあなたは思うかもしれない。それとは小さなことによって起こる大いなることを意味しています。しかしアルマによればそれ以上のことです。この前の節でアルマは息子ヒラマンにあらゆる国民、部族、国語の民、民族に伝わるように記録を保存するよう命じました。そして8節にはそれによって主は人々に多くのことを思い出させ彼らの行いが誤っていることを納得させ神について知らせて彼らが救われるようにすると書いてあります。 比較的小さく無名で通信技術もなかったこの民にとって、この約束は愚かなこと、少なくとも不可能に近いことに聞こえたことでしょう。しかし彼らの記録により、何百万もの人が主を知り愛するようになり、生活を変えました。小さな手段によって主は大いなることを成し遂げられたのです。同様にクラスで聖文に焦点を当てることは小さなことに見えるかもしれません。しかし生徒に多くのことを思い出させ、彼らの行いが誤っていることを納得させ、救いの神について知らせたければ、彼らが聖文と現代の預言者の言葉を愛し頼ることができるように助けなければなりません。その証拠が見たければ、ジョセフ・スミスの例だけで十分でしょう。セミナリーの例であった彼は、必要としていた時に聖文から教えを受けました。ヤコブの手紙1章5節のおかげで、またそれに伴って示された聖霊の力のおかげで、彼の人生、そして私たちの人生が永遠に変わったのです。私たちがこれから救い主イエス・キリストと回復された主の教会について教え明かしできますよう、私たちが聖文を力強く教えることにより、生徒たちが主を知り生涯を通して主の弟子になる望みを持てますよう、イエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。
ウェブ兄弟、皆さんを代表してウェブ兄弟をどれほど愛し感謝しているかをお伝えします。兄弟の霊感を受けた類まれな指導力に感謝し支持したいと思います。ありがとうございます。本日全世界のセミナリーインスティチュートの一員である皆さんと共に過ごせることは、エレンと私にとって大きな祝福です。この素晴らしい世代の若い人々を教えるにあたって、皆さんと一緒に働けることを非常に幸いに感じています。皆さん自身と皆さんの良い働きすべてに深く感謝しています。主が裏切りに遭われた夜に捧げられた祈りは、最も崇高な祈りの一つに数えられるものです。聖なる父よ、私に賜った皆によって彼らを守ってください。私たちが一つであるように彼らも一つになるためであります。私は彼らのためばかりではなく、彼らの言葉を聞いて私を信じている人々のためにもお願いいたします。父よ、それはあなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、みんなのものが一つになるためであります。すなわち彼らも私たちのうちにおらせるためであり、それによってあなたが私をお使いになったことを世が信じるようになるためであります。この祈りの中で救い主はご自分に従う人々の間に一致のあることが極めて重要であることを明確にされました。一致は段階を経て達成するものです。個人として、また集団として伸ばさなければならない特質です。そのためこの数年間、教会教育システムでは共に働き使え教える人々との一致を築き深めることを優先事項にしてきました。この優先事項に皆さんがこれまで忠実に応じてこられた姿に大きな喜びを感じています。皆さんが一緒に働き教えるにあたり、互いの愛と一致を深めるためにどれほど努力してこられたかを私たちは知っています。そのおかげで私たち教えている人々は多大な祝福を受けてきました。一致の精神が着実に高まっていく様子を目にしてきました。私たちの心がかつてないほど互いに和合し愛し合って結ばれた心を持ち続けてきたことを信じています。皆さんの働きに心から感謝しています。しかしながら、これまで一致を築き深めるために成してきた全ての事柄をもってしても、教会教育システムはその優先事項の一つとして引き続き一致に焦点を当てる必要があると強く感じました。このシステムが優先すべき事柄を協議するたびに、多くの事柄が明らかになったからです。トッド・クリストファーソン長老が一致に関して教えた次の言葉を思い出しました。私たち一人一人が救い主を生活の中心に置き、主が私たちを導くために任命された指導者に従うとき、心を一つにし思いを一つにすることができます。私たちはラッセル・M・ネルソン長老が昨年教えてくれた現代の預言者の教えと優先事項に 私たちの働きを一致させるという点にも心を留めました。これらの霊感に基づいた教えと思いから、今年度の優先事項として次のような指針を提示いたします。一致を強める。私たちの働きを預言者の優先事項並びに、私たちを導くために任命された人々からの指示に一致させる。愛する預言者と使徒たちは私たちに語っています。主は私たちを導くために選ばれた人々にこれまで御心を示してこられましたし、これからも示されることでしょう。彼らの指示を大切にし求め、それに従わなければなりません。昨年2月に教会教育長のポール・V・ジョンソン長老が次のような勧告を与えました。指導者から勧告を受けるときに注意深く耳を傾けることも不可欠です。 CES でも長年の間、預言者や聖権者から直接教えられ、訓練と指導を受けてきたことについて考えてください。教育に関する教会の指針に始まり、その他たくさんのメッセージも含め、 CES では大切な指導と霊感を受けたり、そして時には必要な変化を遂げたりする機会に預かりました。これが一致を強めることのできる方法です。注意深く耳を傾けるならば、指導者から主の御心を告げられるとき、私たちはその御心を知るでしょう。主の御心を個々の状況に応用する方法を理解しようと努力し、導きを祈り求めるならば、従うべき道が知らされます。今年当システムが成功を収められるかどうかは、この勧告に従う私たちの決意にかかっています。皆さんの多くがすでに当システムの優先事項を応用するよう努めてこられたことに、またそれに伴う祝福が注目に値するものであったことに、私たちは深く感謝しています。指導者の勧告と指示に従うことがどれほど一致を強め、青少年と教師の生活に祝福をもたらすかを示す3つの実例を紹介いたします。合衆国北部でセミナリの校長を務めるブランドン・ゴス兄弟は、生徒がモルモン書を研究する際に有意義な経験ができる方法を見つけるようにというウェブ兄弟の勧めを非常に真剣に受け止めました。彼は生徒全員にモルモン書をもう一冊購入し、それを誰か他の人に渡して読んでもらうよう勧めたのです。また生徒たちに、これまでモルモン書を一度も読んだことのない人にとって価値があると感じる説をよく祈って選んで渡す予定のモルモン書のそれらの説に印をつけ、説明の言葉を書き添えるよう促しました。ゴス兄弟はこの勧めを受け入れた一人の生徒の経験を紹介してくれました。ホーリー・ジョイは、私たちが教会員として信じている事柄についてもっと知りたいと思ったので、教会のいくつかの教会に出席し、活動にも何度か参加しました。そんな時に私の生徒の一人であるディロン・ロジャースが、自分でいくつかの生徒に印をつけ、説明の言葉を書き添えて準備したモルモン書をホリー・ジョイに渡したのです。最初ホリーはそれを開いて読もうとしませんでしたが、しばらくして別の生徒の一人、ヘザー・アシュビーからもらった和コードの強さのためにというパンフレットを読んで、教会の標準にしっかり心を引きつけられました。これを機に彼女はモルモン書を読んでみたいと思うようになり、数ヶ月後には最初から最後まで読み終わったのです。モルモン書と和コードの強さのためにのパンフレットを読むことで、ホリーは御霊からの証しを得、これが主の教会であることを知りました。そして1月10日18歳の誕生日にバプテスマを受けました。セミナリの生徒の一人であるジャクソン・ガスキルが彼女にバプテスマを施しました。セミナリの生徒のほとんどがバプテスマ会に出席しました。この話には続きがあります。ホリーはバプテスマを受けた後、モルモン書をもう一度学ぶようにというウェブ兄弟の勧めに応じ、他の誰かにプレゼントするためにモルモン書をもう一冊購入しました。新たに買ったモルモン書に自分が選んだ説に印をつけ、説明の言葉と証を書き、 そのモルモン書を誰に渡すべきかを知るために祈りました。ホリーは生産会で話をするように頼まれたので、マディ・オブライエンという名の教会員ではない友達に声をかけ、教会に来て彼女の話を聞くように誘いました。集会後マディに感想を聞くと、とても平安で温かい気持ちを感じたので、教会についてもっと学びたいと言ったばかりか、ホリーが話の中で述べたモルモン書を持っているかと尋ねました。彼女は車に準備していた例のモルモン書をマディに渡して、ぜひ読むようにと熱心に勧めました。その夜ホリーはマディに携帯メールを送り、モルモン書を開いたか尋ねました。マディからの返信メールはこうでした。開いたかですって？今アルマ書24章を読んでいるところよ。あなたに尋ねたい質問を書いた付箋が50枚もあるわ。宣教師にいつ会えるかしら。翌日のセミナリーでホリーは用意したモルモン書を渡したことについて生徒たちに話し、昨晩マディから受け取った携帯メールを読み上げました。その日クラスには非常に強い御霊が感じられました。マディはわずか数週間後にディロン・ロジャースの手でバプテスマを受けました。ディロンは彼が用意したモルモン書をホリーに渡した人です。マディは今来年度のセミナリーに登録しています。兄弟姉妹の皆さん、これは教師が自分の働きを指導者を通して与えられる主の御心に一致させ、個々の状況に応用する方法を理解しようとへりくだって努力するときに起こりうる力強い判例です。ウェブ兄弟はさらにもう一つの勧めをしました。それは昨年彼が提示してくれた勧めに似ています。皆さんが今年もまた同様の方法で彼の勧めに応えてくださるようにと望んでいます。そうするなら全く同様の結果がもたらされることを私は知っています。もう一つの実例をご紹介しましょう。去る1月にアリゾナ南地域で開かれた夫婦の大会の際に経験したことです。地域ディレクターのウェス・ライト兄弟は、リンダ・バートン姉妹による天の光景を見るという説教について学び直したいと思い、地域内の一人の姉妹にその話についてあらかじめ再吟味してもらうと良いと考えました。話し合いの結果、ライト兄弟の妻であるローラ・ライト姉妹に依頼することになり、彼女はそれを引き受けてくれました。ケリー・ホーズ兄弟はライト姉妹が地域の人々とバートン姉妹の話を再吟味したその大会に出席していました。彼はライト姉妹のプレゼンテーションに非常に感動し、後日彼女とその夫がソルトレークシティを訪れると知ったとき、教会本部ビルに来るように2人を招きました。彼女のインタビューを撮影するためでした。そのようなことを行うのはどれほど緊張することか皆さん想像できるでしょう。しかし夫から新しいドレスを、またホーズ兄弟からはチョコレートを約束されたことで、彼女はそれを引き受けたのです。インタビューの撮影当日、私たちは約30分間バートン姉妹の話を復習するにあたっての経験や地域の人々に分かち合った所感のいくつかについて質問し、彼女に答えてもらいました。残念ながら今日は全てをお見せできませんが、地域ディレクターが地元の夫婦の集まりでそのビデオを使用することを検討しています。どうぞライト姉妹がバートン姉妹の話を研究して見出した預言者の優先事項とその応用方法に注意深く耳を傾けてください。
バートン姉妹のお話の一つは、彼女のお父さんがセミナリー教師だったときにお母さんが繰り返し味わった感動と喜びがお父さんと同様にどれほど大きかったかということについてでした。バートン姉妹がセミナリー教師だったときは、ご主人が毎朝来てテーブルと椅子を準備してくれ、毎日午後に電話してきて、クラスはどうだった、生徒たちは何を学んだと尋ねたという話が私は大好きです。預言者の優先事項が私たちの家庭に天の光景をもたらしていると私は思います。それがバートン姉妹のお話のタイトルでした。それには小さなことから始めなければなりません。どうすればこれまで以上に自分の家庭に天の光景を作り出せるようになるでしょうか。バートン姉妹のお母さんはセミナリーに毎回出席したわけではありませんが、セミナリーの様子を知っていました。互いの経験を分かち合ってください。バートン姉妹が語った中で、家庭にさらに喜びをもたらすために皆さんが行いたいと思うことを見つけてください。教義と制約第25章を引用して、バートン姉妹はエマ・スミスに告げられた事柄を挙げました。明るく楽しい家庭がどれも同じ要素を有するとは思いませんが、これらの要素は私たちが目標を達成する助けとなり、生徒や子どもたちにもたらすことができるのです。私はこれまで我が家の子どもたちを教えてくれたすべての教師、そして家庭、そして彼らの奥さんに感謝しています。彼女たちは私たち皆をキリストとの一致に導いています。
ビデオで語られたように、ライト姉妹が昨年バットン姉妹の教えた事柄に対して抱いた愛と感動を皆さんが味わってくださるよう願っています。そのような思いは、ライト姉妹が預言者の最優先事項に進んで注意深く耳を傾け、それを研究し求めた結果をもたらされたものです。ではライト姉妹のインタビューの最後のクリップを見てください。夫婦で毎年セミナリーインスティチュートの8月の放送や中央幹部との夕べを一緒に視聴することの重要性について語っています。
一番言いたいことは、私たちは家庭におけるチームであり、技においてチームになるということです。夫が技における自分の働きを家庭に持ち帰り、私に影響を及ぼすことで夫婦が成長するのです。夫だけが成長するとすれば、何度耐え難いことでしょう。一方の私は家にいるだけだとしたら、特に幼い子どもたちがいたとき、私はお母さんロボットの時期と呼びましたが、毎日おむつを替え鼻を拭いたものでした。そのような生活をしながら家庭の妻でいるのは辛いことです。夫が帰宅したとき、その日の経験を分かち合えるのは素晴らしいことです。でも私もまた夫と共に出かけ、放送を聞き、霊が鼓舞されるのを感じられるなら、また時間をとって夫婦の大会で一緒に経験した事柄から目標を書き留めるなら、進路を定める上でとても有益です。目標を設定し計画を立てます。それが私たちの関係を育み、家族を成長させます。また教師、指導者としての専門的な成長を夫にもたらしているのです。
ライト姉妹は、私たちが伴侶と分かち合ってほしいと願う重要なメッセージを非常に的確に述べています。8月の放送や中央幹部との夕べなど、世界規模のセミナリーインスティチュートの訓練習慣があるときは、いつでも状況が許すなら、あらゆる努力を払って夫婦で行事に出席していただきたいと思います。注意深く耳を傾けて、皆さんの働きを預言者の優先事項並びに指導者からの指示に一致させる方法について、互いに話し合ってください。この素晴らしい技において一緒に成長する方法を見出してください。最後の実例は、ユタバレー中央地域で地域ディレクターを務めるロブ・エルジー兄弟の経験です。彼は過去5年間に教会の指導者が私たちの組織に向けて語った話をパケットにして、自分が担当する教師全員に配信しました。そしてそれぞれの話を読み、深く考え、調べ、セミナリーインスティテュートに向けた預言者の優先事項を探し出して書き留め、夏の現職訓練集会の初日に各自が見つけた事柄を分かち合う準備をするようにと指示しました。またパケットにはワークシートも含まれていて、教師一人一人が見つけた優先事項をすべてリストに挙げて体系化できるようにしました。数週間にわたって教師たちがこの割り当てを果たす作業に取り組んだ後、 エルジー兄弟は多くの電子メールを受け取りました。その一つがユタ州プレザントグローブのセミナリー校長であるゲイリー・リトル兄弟からのもので、彼はこう述べています。中央幹部のこれらの話を研究するようにというあなたの勧めにいくら感謝しても感謝しきれません。おかげで私は変わりつつあります。自分では分からなかった必要としている勇気や支持を与えてくれました。まさに絶好のタイミングの勧めでした。ありがとうございます。またユタ州オレムのインスティテュート教師であるドン・バサロミー兄弟からは次のようなメールが届きました。あなたが送ってくださった研究資料に無我夢中で取り組むにつれて、私は強められ強化され霊が鼓舞されるのを感じました。この特別な霊感にとても感謝しています。これは PDP のための資料を読んで以来私に与えられた中で最も有意義な割り当てでした。あなたには感謝しきれません。この進みは素晴らしく啓発的かつ驚異的なものとなっています。以上は私たちの働きを預言者の優先事項や指導者の指示に誠実に一致させるよう努力を行うことによって起こる出来事のほんの数例に過ぎません。私たち一人一人がこのシステムの優先事項を研究し、その意味と重要性について理解を深めるようお勧めします。このシステムの優先事項がセミナリーインスティテュートの目的をさらに十分に達成するのに役立っていく様子を感じられますか？私は証します。各地域と評議会、地元の教師と個人がそれぞれ預言者と指導者たちが教えを行うよう求めている事柄を実践する方法について考え、語り、祈るならば、御霊と力がさらに豊かに注がれるでしょう。私たちと教会の愛する青少年とヤングアダルトが祝福を受け強められるでしょう。指導者たちから主の御心を教えられるときに、私たちがよく祈り進んでその御心を果たす方法を求めるならば、御霊の導きを受けることを私は知っています。私は証します。彼らの指示を実行するために私たちが一致して働くとき、私たちが愛し仕え教えている人々と共に一つとなり、私たちに注がれるであろう驚くほどの祝福に十分に預かれるようさらによく備えられるでしょう。私は証します。これは真実です。イエス・キリストは神の御子であり全人類の贖い主です。イエス・キリストの御名により、アーメン。
シェリーと私は皆さんとの親しい交わりに感謝しています。皆さんが世界中のワコードに、そして私の家族に素晴らしい影響を与えてくださっていることに心から感謝しています。昨年の今頃、私の家族は危険な状況に出くわしました。ある晩、私たちは地元のリゾート施設で料理と花火を堪能し、バスに乗って山を降りようとしていました。すぐにそのリゾートが無料の交通手段を提供している理由が分かりました。みんな酔っていたのです。みんなです。バスの後部席にしか空きはなく、子どもたちはそこで最も下品な会話にさらされました。時間を追うごとに乗客はさらに盛り上がり、彼らの手に負えない振る舞いは予断を許さぬ状況となってきました。私は自分の家族が安全でいられるか不安になりました。6歳の娘に目をやった瞬間、娘は笑顔で私を見上げこう言ったのです。おお、悪しき者のあの狡猾な策謀よ。おお、人の虚栄と意志の弱さと愚かしさよ。あとはお分かりでしょう。私たちは家庭の夕べの中でマスターセークを覚えてきましたが、まさか娘が虚栄心が強く意志が弱く愚かな人を識別できるとは思っていませんでした。 生徒や子どもたちはこの時代のために取っておかれた人たちです。彼らは善と悪、光と闇の間に存在する違いを恐れていません。アンダーセン長老は2月のお話で、教室に座っている人々はこれまでこの世にやってきた人たちの中で最も霊的に敏感な神の息子娘たちです。彼らは将来の希望ですと語りました。彼らはJ. ルーベン・クラーク館長が語った通りの人たちなのです。疑うものではなく真理の探求者です。生徒たちは父親や母親が持っている信仰を持ちたいと望んでいます。純粋なままの信仰を受け継ぎたいのです。若い人々は真理を見出すのがますます困難な世界に住んでいます。2013年10月の総大会の中でクック長老はエレミアの時代と現代の状況を比較しました。現代は福音の真理が拒絶されたり歪曲されたりして、もっと知的な魅力があるように変えたり、現代の文化的傾向や知的な考え方に合わせるようにしたりします。私たちは注意していなければこれらの傾向の虜になり、自分を知的な束縛の中に置くことになります。福音の真理が拒絶されたり歪曲されたりする世界に住んでいる結果、子どもたちや生徒たちは教会歴史や教義や社会問題に対する教会の立場についての難題に直面することでしょう。彼ら自身がそのような質問を尋ねることさえあるかもしれません。2013年10月の総大会でウーク・トドロフ館長は指摘しています。疑問を持つのは自然なことです。重大な疑問や慎重に扱うべき疑問について真剣に考えたことのない教会員はほとんどいません。青少年やヤングアダルトが重大なまたはデリケートな質問をするとき、彼らは疑いの気持ちをぶつけていると思い込まないでください。正直な疑問は彼らの信仰の表れなのです。彼らは決して疑ってはならないと進める神の言葉を完全に受け入れていますし、真理の探求が喜ばれ進められていることや、家庭や教会の教室がそのような分析のできる場であることを信じています。ですから真摯な研究を促すために、親や教師はこのような質問にどう応じるかを学ぶことが重要です。教会の真理の探求ウェブサイトで若い人々の質問に答えるためにできる4つの事柄が示されています。すなわち1、耳を傾ける、2、教え明かしする、3、招く、4、フォローアップするです。第1に耳を傾けなければなりません。教育者であるジュリアン・トレジャーは彼の研究によると、私たちは聞いたことの 25% しか記憶に留めることができないので、耳を傾けないという罪を犯しているのです。ベドナー長老も警告しています。教えるとは話したり語ったりすることではありません。教えるとは言うべきことを識別し、知ることができるよう観察し耳を傾けることです。私たちは受け身の作業ではなく能動的な努力として耳を傾けるべきです。耳を傾けるとは動詞なのです。今年の2月にポール・ジョンソン長老はこの原則に関連した力強い話をしています。顔に水をかけられるのが嫌いな4歳の孫の話です。両親が彼の髪を洗うときはいつも大変です。この恐怖のために彼は母親に、僕はバプテスマを受けないよと言いました。6歳の兄はこれを聞くとこう指摘しました。じゃあ天国には行けないよ。弟は泣き出してしまいました。ここでジョンソン長老は次の原則を教えました。教師として私は何度その兄と同じことをしてきたことでしょう。本当の問題を見抜けなかったために全く役に立てなかったのです。この幼い男の子の問題は信じていないことでも理解していないことでもありませんでした。バプテスマを受けたくないわけではなく、ただ水に沈められることを恐れていたのです。生徒や子どもの不安や疑問の真意を理解するために耳を傾け、愛し助けたいという望みを持って対応することが重要です。この点においてキリストは完璧な模範でいらっしゃいました。従う者たちに自分の疑問について尋ねる機会と彼ら自身の洞察を分かち合う機会を与えられました。彼らの質問に応じ、彼らの経験談に耳を傾けられました。救い主から愛されていたので、彼らは自分の考えや気持ちを述べても差し支えないと感じていたのです。例えばヨハネ14章でトマス、ピリポ、ユダが質問をすることをためらっていたら、 神聖な真理がこの書から省かれていたかもしれません。第2に、教え真理を明かしするとき、疑問を抱いている人々を助けることができます。オークス長老は神の計画や神の言葉に含まれる真理、神の生ける預言者の教えについて知っていることと比較しながら、現代の慣行や提案を評価するときに理解が生じやすくなることを指摘しています。神の計画に照らし合わせて福音の真理を教え明かした現代の教師について多くの例を紹介することができますが、今日はある青少年の例を紹介します。今年の初め、15歳のシドニー・スクワイヤーズに真理を教える機会が訪れました。教会員ではない友達が近づいてきて彼女に質問をしました。愛にあふれた神が試練や困難が生活に訪れるのを許されるのはどうして、もし神が私たちを愛しておられるならなぜたくさんの苦しみをお許しになるの。シドニーはこの手紙に友達に手紙を書きました。5ページに及ぶ2600文字の手紙の中で、彼女は第一と第二の位、復活と裁き、天の御父の真の特質に関する真理を教えました。その経験を伝える彼女自身の言葉をお聞きください。
5年生になってから私は障害があると診断されました。喫音や言語障害のせいです。正直に言えば私の喫音は皆さんが考えるより大きな問題です。そのせいで見知らぬ人から友達、模範的な人、教師まで誰と交わる時にも影響が出ます。恥ずかしく、もどかしく、困った問題なのです。私はこのような問題を抱えることがどのようなものかを自分がよく分かっていることを友達に知ってもらいたいと思いました。その上で御父の計画について彼女に伝えたかったのです。その計画のおかげで試練を受けるのを神がお許しになるわけの背後にある真理を理解できます。私はこのような証を書きました。神は神であり、もし望めば神は人々やその行動を変えることもおできになりますが、神は私たちを愛しておられ、私たちの選択の自由を尊重しておられます。選択する方法を学ぶことは神の身元へ戻るために不可欠です。進歩は永遠だということを理解しなければなりません。重要な任務は簡単に即座に果たすことはできません。結局のところ人は一夜にして神の身元へ行くふさわしさを身につけることはできないのです。それは生涯を通して改善しながら達成することです。私はいつも聖典に助けてもらってきました。出エジプト記14章13節と14節にこうあります。モーセは民に言った。あなた方は恐れてはならない。固く立って主が今日あなた方のためになされる救いを見なさい。主があなた方のために戦われるからあなた方は黙していなさい。主が私の重荷を軽くしてくださるとして私は平安を感じます。主は私たちのために戦ってくださいます。立っているだけでなく見ているだけでなく戦ってくださるのです。神が戦ってくださるほど自分には価値があるのだと分かり、なんて幸せなのだろうと思います。試練があってもそれがどれほど困難でもそう思います。神はそこにいらっしゃり、あなたを愛しておられます。どうしてそれを知ったかというと、一つには全ての成分はこのことを証ししているからです。私たちの周りの地球も同様に証ししています。でも特に指摘したい成分が一つあります。それはアルマ書7章の11節から13節です。そして神の御子はあらゆる苦痛と苦難と試練を受けられる。この聖句は私たちの罪についてだけ述べているのではありません。私たちの苦痛、病気、死、そして弱さについても述べているのです。贖いによって主は私たちを救う方法をご存知です。そしてあなたの人生に困難が訪れたとき、イエス・キリストもその困難を身に受けられるのです。そして主は一人一人の困難を具体的にご存知であり、あなたを個人的にご存知であることを約束します。私はこのことを約束し、それが真実であることを確かに知っています。私はたった15歳のただの女の子だけど、主が生きておられ、これが全て真実であることを知っています。そして人が想像できる以上に主があなたを愛しておられることを知っています。シドニーより。
これは素晴らしい模範です。聖句から明確に教義を教えると、救いの計画に照らして疑問を検討すること、そして神が祝福してくださるという約束に対する信頼を表明する証を述べることの模範です。第3に、 疑問を持っている人々に行動を促さなければなりません。行動を促す前にするべきことは、聖霊を感じた経験を思い出し、すでに学んだ真理に固く立つよう進めることです。ジョンソン長老はこう教えの中で述べています。私たちや私たちの生徒を本当に守ってくれるのは、過去の霊的な経験や適切に探し求め学ぶことからもたらされる霊的な知識です。パウロはこの原則を理解していました。悪人と詐欺師とは、人を惑わし、人に惑わされて悪から悪へと落ちていくという危険な時代を生きることについて手元にこう勧告しました。自分が学んでいる確信しているところにいつもとどまっていなさい。あなたはそれを誰から学んだか知っている。霊的な経験を覚えている若者は、研究によってまた信仰によって学ぶ可能性が高くなります。答えを求めて聖典や預言者の言葉に頼るときに、研究によって学び、また祈りを通して主に尋ね、正しい生活を送って従順さを示すときに信仰によって学ぶのです。教科家庭部のディレクターであるトム・バレッタ兄弟がある物語を紹介してくれました。それは霊的な経験を思い出した青少年やヤングアダルトに真理に基づいて行動するよう招くことの大切さを示しています。ある日、一本の電話が回ってきました。それはジョセフ・スミスが一夫多妻制に関与していたことを、なぜ教会が隠しているのか疑問に思った人からの電話でした。バレッタ兄弟が話し始めると、すぐに電話の主はこう尋ねました。バレッタ会長ですか？この若い男性は彼の元伝道部会長の声に気づいたのです。彼は自分の名前を明かし、こう尋ねました。会長はジョセフ・スミスに対する非難について詳しくご存知ですか？バレッタ兄弟が、自分は教会歴史について精通しているが、それについて悩んではいないと答えると、その若い男性は、自分ももう心配しないことにすると言いました。伝道部会長が真理を確認するのを聞いただけで、過去の霊的な経験を思い出したのです。しかし、この伝道部会長はそこで会話を終えませんでした。さらに尋ねていくうちに、この若い男性が個人的な礼拝に対して怠慢になっており、祈ること、聖典を読むこと、教会で奉仕することをなおさりにしていることが分かったのです。その若い男性はビショップと話し、祈り、モルモン書を真剣に研究するという決意をして電話を切りました。数週間後に昼食を共にする約束をしたので、会うと、彼は約束をやり遂げたと報告しました。その若い男性が当初の疑問に答える資料を渡そうとすると、彼はもう無関心のようで、むしろモルモン書について得た経験を分かち合うことに関心があるようでした。バレット兄弟の物語が示しているように、耳を傾け、明かし、行動を促した後でフォローアップすることを忘れてはなりません。次のようなビジネスの格言があります。運命の鍵はフォローアップが握る。私たちがフォローアップを怠ったために、彼らの問題に関心がないと彼らが感じてしまったとしたら、なんと残念なことでしょう。バラード長老は総大会で、私の福音を述べ伝えなさいに述べられた比喩について引用しました。進めるだけでフォローアップしないまま放置しておくのは、旅行に出かけたのにいつまでも目的地に行こうとしないようなこと、または演奏会の入場券を買ったのに会場に入らないようなことです。果たさなければ決意は無意味になります。モルモン書はキリストのもとに来るようにという招きで締めくくられています。あなた方は備えなさい、来るべきとのために備えなさい、主は近いからであるという教義と制約のメッセージを教えることにより、その招きをフォローアップすることができるのです。パウロが予言したように、現代が危険な時代であることを知っています。しかし、ペテロが語ったように、時満ちる時代であることも知っています。時満ちる時代に生きている青少年は、かつてなかったほど真理に触れる機会がありますし、私たちもかつてなかったほどそれを教える備えができています。正しく識別することを学び、福音の真理を自分に根付かせようと努力するならば、不安の代わりに平安を、不確実の代わりに安定と確実をと確信を感じることができることを知っています。正直な疑問を抱いているこのような真理の探求者に、さらに耳を傾け、教え、明かしし、進め、フォローアップすることにより、彼らを助けられますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。
では教育長補佐のリチャード・D・ホークス兄弟の話を聞きましょう。その後中央若い女性会長であり教育管理会の一員でもあるボニー・エル・オスカーソン姉妹が話します。彼女はワードやステークの若い女性会長として何度も奉仕し早朝セミナーの教師も務めました。また夫がスウェーデンで伝道部会長を務めた際にはその妻として奉仕しスウェーデンストックホルム神殿のメイトロンも務めました。ブリガム・ヤング大学で商業美術を学び35年後に復学して英米文学の分野で学士号を取得しました。ポール・オスカーソン兄弟と結婚し7人の子供がいます。オスカーソン姉妹の話の後教育委員長である70人のポール・ V ・ジョンソン長老の話を聞きます。ジョンソン長老は2008年から教会の教育委員長を務めています。以前は地理地域会長会の一員として奉仕していました。また29年にわたって宗教教育でさまざまな割り当てを果たしました。ジル・ウォッシュボーンと結婚し9人の子供がいます。ジョンソン長老の話の後賛美歌149番神の御座に進み手を歌い閉会の祈りはユタ州デイビス地域のジャナ・フォイが行います。
My friends and associates, it is great to be together.
皆さんとこうして共にいられることを嬉しく思います。私は今日より多くの生徒たちに手を差し伸べ真剣指導者と共に生徒たちの登録や出席や修了の状況を向上させることなどいくつかの考えや例を分かち合うように依頼を受けました。私たちの望みはより多くの生徒がクラスに出席しイエス・キリストの教えと贖いについて理解し頼るようになり神殿の祝福を受けるにふさわしくなり彼ら自身と家族を天の御地と永遠に住む日に備えることです。私たち一人一人が聖霊の働きかけに敏感になり今日語られることの真実さや大切さを感じられるように願います。そして霊感を受け今以上に多くの人々に手を差し伸べ多くの生徒が参加するようになることを願います。去年の8月ラッセル・M・ネルソン長老はより多くの生徒たちに手を差し伸べる責任についてまた預言者が救助することを優先事項として掲げていることについて明快に教えました。今からこの12ヶ月の間にネルソン長老が教えたことをどれほど実践できたか自己評価してみてください。ネルソン長老はこう言いました。
モンソン大官庁は教会に活発に集っていない会員や十分に改心していない会員の救助が持つ神聖な意味について繰り返し教えています。ですから私たちが優先すべき事柄の一つは救助なのです。セミナリーインスティテュートでも真剣指導者と緊密な連携を取ることでそのような人々に手を差し伸べる必要があります。福音を教え学ぶの8ページにはこうあります。青少年とヤングアダルトに祝福をもたらす努力をするにあたってセミナリーとインスティテュートの指導者と教師は地元の真剣指導者と密接にまた緊密に協力して働くことが重要である。真剣指導者の指示の下で指導者と教師は話し合い協力して確実に各青少年とヤングアダルトが登録し出席し適切な学習コースを修了するように彼らに勧め彼らを励ます。教師と管理者は真剣指導者と積極的に連絡を取り合い生徒をセミナリーとインスティテュートに登録し定着させるようにしなければならない。クラスに来ている生徒だけを教えることで満足してはならない。これは伝道活動の重要な部分ともなっています。専任宣教師がビショップの指示のもとワード評議会やワード伝道主任と協力して働くとき救助の対象となっている友人や家族への門戸が開かれます。宣教師が新しい求道者を教える大きなきっかけが作られるのです。
私たちはこの預言者からの指示に対し何か実践しているでしょうか。救助するという預言者の優先事項が責任上で欠かせないものであると認識しているでしょうか。取り組む上でどれほど真剣指導者や補助組織の指導者たちと連携しているでしょうか。 今年2月にアフリカのモザンビーク地方を訪問したとき、私と仲間でネルソン長老のこの指示を実践しようと決めました。ある地元のインスティテュート教師に頼んで、支部会長と集会を開くことができるように調整してもらい、会員指導者サービスソフトウェアを使って得られるインスティテュートの進捗状況についての報告書を見直すことにしました。私たちはその教師に登録や出席をしていないヤングアダルトのうち、どの人を訪問したら良さそうか、そしてどの人がインスティテュートへの招待を受け入れそうかについて支部会長と相談するように進めました。この集会を通して3つの異なる世帯に住む何人かのヤングアダルトの名前を得ることができました。そして日曜日の午後に彼らの家を訪問しました。私たちは彼らの家族や友人たちとも会い、開講されているインスティテュートのクラスについて話し、出席するよう招待しました。またある家族を訪問したときには、愛や尊厳、御霊招く環境を育みたいと感じ、一緒に賛美歌を歌うように誘いました。それぞれの訪問が終わる頃には、ヤングアダルトたちは私たちの招待を受け入れました。彼らはインスティテュートのクラスに登録し、それからずっと出席しています。これは夫婦宣教師と一緒に働くことを得た素晴らしい経験でした。ネルソン長老の約束が目の前で成就したのです。私たちは救助のための努力が伝道活動の重要な部分となったことや、宣教師が新しい求道者を教える大きなきっかけが作れたのを目の当たりにしました。私たちが訪問したとき、まだバプテスマを受けておらず、教会の会員になっていない青少年やヤングアダルトも一緒にいましたが、彼らはその時モルモン書を読むことや宣教師のレッスンを受けること、バプテスマを受けることについての勧めを受け入れました。これは私が訪問したヤングアダルト、ジョアン・マグチレと話している地域ディレクターのタサラ・マカシ兄弟の写真です。ジョアンはインスティテュートのクラスに登録し、バプテスマの勧めも受け入れ、数ヶ月後に他の仲間たちと一緒にバプテスマを受けました。この話は2つの原則を示しています。1、中央幹部や地元の親権者の持つ鍵に従って行動するときに目的を達成できる。2、鍵を持つ人の指示のもとに行動するときに私たちの働きに力が増し加えられる。今から紹介する話はこれらの原則の真実性を示すと同時に、権能を持つしもべの指示に忠実に従うときに御心を行うための方法を神が与えてくださることを示しています。これはボリビアの小さな支部での話です。当時そこにはセミナリー対象の青少年が35人いました。しかしセミナリーへの行き帰りがとても危険だったため、登録はしているものの出席していない生徒がたくさんいました。親や親権指導者たちはその解決方法を探すのに苦労していました。この支部の会員ゼンテノ兄弟はこの困難について自分が助けられるのではないかと感じ、生徒を一人ずつセミナリーまで送っていけるように自分の馬車の用意をしました。ゼンテノ兄弟は毎朝5時前に起きて、それぞれの家まで馬車を走らせ、生徒の家に着くと馬車についているベルを鳴らして生徒を呼びました。セミナリーが終わると青少年たちを家や学校まで送ります。ゼンテノ兄弟は青少年一人一人を見るとき、彼らに対して抱いている愛と、彼ら全員に宗教教育を受けてほしいという願いを感じたといいます。兄弟姉妹の皆さん、私たちが親権指導者や教会の評議会、地元の会員と協力するとき、生徒たちがセミナーに完全に出席するために必要な手段や解決方法を見つけることができるのです。親権指導者とより効果的に話し合うためのもう一つの方法は、親権指導者に適切な情報を与え、必要や解決方法を提案し、与えられた指示に従って行動するということです。生徒の登録、出席、修了に関する宗教教育関係者や親権指導者のための情報源について皆さんはどれほど知っているでしょうか。WISE 全世界セミナリーインスティテュート登録、ポテンシャルスチューデントトラッカー、見込み生徒調査、プリスードアテンダンスレポーティング、指導者出席状況報告などのプログラムに精通し使いこなせているでしょうか。また会員指導者サービスを使って得られる登録、出席、修了に関する報告について親権指導者と話し合うことができているでしょうか。私が見た中で最も優れた例の一つは、セミナリーインスティテュートの代表と評議官の指導者が一緒になって、青少年ヤングアダルトのうち 誰が出席していて誰がこれから出席できそうかというリストに目を通し、登録していない生徒にどのように手を差し伸べ励ますか話し合ったという例です。これはカーボベルデ諸島でコーディネーターをしているホセリート・ネベス兄弟がミンデロ地方部の指導会長たちと集会を持った時の写真です。ネベス兄弟は彼らと一緒に生徒の進捗状況に目を通し、彼らが支部評議会のために準備できるよう助けます。評議会では地方部会長の指示のもと、支部会長たちが青少年やヤングアダルトの登録や出席の状況について話し合い、その後一人一人の生徒に手を差し伸べるための計画を立て、生徒たちと個人的に連絡を取ること、そして彼らがセミナリーやインスティチュートの出席終了できるよう進めることは彼らに対する神の愛の表れであり、その原則はリストや数字を対応する私たちも実行できるものだということをこの例は示しています。別の例を紹介します。この例はリリースとタイムセミナリーや大規模なインスティチュートにおいても、真剣指導者と一緒に働くことにより効果的に生徒たち一人一人と連絡を取り招待するという原則を応用できることを示しています。この例はユタ州ウィーバー地区のリリースとタイムセミナリーでの出来事に関するものです。そこではセミナリーの登録や出席終了の状況についてとても苦戦していました。そこでこのセミナリー校長は地元の真剣指導者の指示を仰ぎ一緒に行動を起こしました。その校長はまずはじめに地元の教会教育管理会の集会でステーク会長と話し合いました。彼は真剣の鍵の力に対し信仰を持っていました。彼らはお互いに協力してステークのすべてのワードの指導者にセミナリー教職員を紹介する計画を立てました。そして実際にセミナリー教職員がそれぞれのワードのビショップと会い、セミナーに来れそうな青少年を一人ずつ名前を挙げながら検討していきました。また彼ら個人や彼らの家族のこと、どうすればもっと効果的に直接連絡を取り招待できるかについて話し合いました。毎週夕方にセミナリー教職員がビショップリックや若い男性の指導者、ワード宣教師と一緒にこれらの青少年とその家族を個別に訪問しました。招待する際には毎回共通のメッセージを伝えました。試しに2週間私たちのクラスに来てみて、もし気に入らなかったら元のクラスに戻っていいと彼らに伝えました。彼らのほとんどはワードやセミナリーとの関わりを長い間持っていませんでした。次第にこの訪問はセミナリーの登録や出席終了の増加に大きな影響を与えるようになりました。2009年9月には登録者が74人で、出席者はそれよりさらに低かったのですが、5年後2014年6月には232人もの生徒が単位を得て終了しました。セミナリーインスティテュートの代表たちが真剣指導者や評議会の指導者と協力して救助を行ったことにより、どれほど多くの生徒たちが伝道の奉仕や神殿参入へと続く道に戻り、神殿結婚したかを思いを馳せずにはいられません。最後に真剣指導者と会ったり、新しい教師の訓練や研修を行ったりするときに話し合いのきっかけとして使える物語を紹介したいと思います。実話を元にしたこのビデオの中では、どんな人でも救助の精神があれば登録や出席をしていない生徒たちに手を差し伸べることができ、そしてその個人の努力がどれほど広範囲にわたって影響を及ぼすかについて示されています。これから見る話は40年前にノルウェースターバンゲルで起こった出来事です。あまり活発でなかったスタインという若者が、ラッセルという召されたばかりの18歳の若い教師が立ち上げたセミナリーのクラスに登録するよう勧められた話です。
スタインは教会に活発ではありませんでしたが、年に 2,3 回両親と一緒に教会に来ていました。しかし彼は毎回教会に来るたびに、ラッセが自分を歓迎し興味を示してくれたことについて好感を抱いていましたと後に振り返ります。セミナリー教師に召されたラッセは、ある夜スタインの家族に電話し、セミナリーに招待するために訪問しようと決めました。家族は遠くに住んでいたので、訪問しに行くのは簡単なことではありませんでした。彼らの家までは約1時間半ほぼ2時間かかりました。 ラッセはその夜彼らの家に到着するとダイニングルームに案内されました。スタインはその時のことを自分の言葉でこう語っています。私は御霊を強く感じていました。しばらくするとラッセは私の目を見てこう言いました。スタインは自分の前向きな姿勢に驚きました。彼は当時自分の人生のことですいっぱいいっぱいだったからです。彼は後に当時のことを振り返りながらこう言っています。私は御霊の影響を強く受けていたに違いありません。私はこの話が大好きです。それは3つの重要な原則が含まれているからです。まず1つ目の原則は鍵を持つ真剣指導者の指示のもとに行動するということです。ラッセはあまり活発でない生徒に手を差し伸べようと思ったときにそのことを実践していたのです。2つ目は彼が信仰と勇気を持って行ったということです。彼が行ったことは彼にとって簡単なことではありませんでした。そして3つ目は彼が文字通り1マイル多く行ったということです。彼はその家に到着するために長い距離を移動する必要がありました。そしてこの話は私にとって特に個人的なものです。なぜならこの17歳の若いスタインという名の少年は私のことだからです。その夜暖炉のそばで過ごした時間は私の人生のすべてを変えました。私は福音について学び始めました。そして御霊について学び御霊を感じるようになりました。証も得ました。教会にも活発になりました。伝道にも行こうと決めました。そして将来の愛する妻にも会いました。私たちは後に神殿で結婚し今は4人の素晴らしい子供たちがいます。私の兄弟のうちの2人も活発になり彼らも神殿で結婚しました。私がどれほどラッセに感謝しているかは言葉では語り尽くせません。私は彼がしてくれたことを永遠に感謝することでしょう。私たちは個人としても家族としても40年間この教会で奉仕する喜びと特権に預かりそこから祝福を得ています。ラッセでさえあの夜私の家を訪問したことがどのような影響を及ぼすか想像することもできなかったと思います。一人の人が起こした行動によって多くの人の人生が変わり豊かに祝福されたのです。
兄弟姉妹の皆さん、救助するというこの重要な預言者の優先事項を私たちが責任を果たす上で欠かすことのできない習慣とする決意ができますように。そして迷い出てしまった人々を見つけ助けるという救い主の模範に従うときに大きな喜びが得られるということを私たちが知ることができるように望みお祈りします。イエスキリストの御名により、アーメン。
ビデオでスウェーデンにいた頃の友人や神殿を見ることができ感動しました。ラッセの姿も心に触れました。世界中のセミナリーおよびインスティテュートの教師指導者とその伴侶の皆さんのためのこの世界規模の放送に出席するよう依頼を受け、とても嬉しく光栄に思います。教会教育システムの霊感あふれる指導者の皆さんに感謝しています。また世界中のセミナリーやインスティテュートで献身的に教会の和コードにイエス・キリストの福音を教えてくださっている皆さんにお話しする依頼を受け、へりくだる思いがしています。私はここに参加してくださっている伴侶の皆さんがいかに大切な存在かをよく認識しています。皆さんが奉仕と協力を通して神の王国の建設のために献身的に働いてくださっていることに心から感謝をお伝えします。私はセミナリーとインスティチュートの熱烈な擁護者です。両方のプログラムのおかげで今の私があります。 14歳の時テネシー州ナッシュビルに引っ越しました。この大都市には教会の小さな支部が一つしかありませんでしたが、そこにもセミナリープログラムがありました。早朝、経済的にも文化的にもさまざまな背景を持つ生徒が各地からナッシュビルでたった一つの教会に集まりました。この小さな支部に集う人々の才能や指導力は限られていたかもしれませんが、主が教会の中で最高のセミナリー教師たちを与えてくださったことが今になって分かります。ドン・リチャーズ兄弟はドイツ大学でドイツ学の博士号を取るために勉強していましたが、忙しい中私たちに福音を教える務めを真摯に受け止めてくれていました。未熟だった私はリチャーズ兄弟のことを少し真面目すぎると思っていたほどです。リチャーズ兄弟はこの小さなクラスの生徒たちに高い期待を寄せていました。メモを取るよう期待していましたし、テストも課しました。テストは難しく、私は大学生でも合格できないと言っていたものです。また彼は私たちによく考え話し合いに参加するよう期待し、大胆にもクラス全員に聖典を読むよう期待しました。弟と私はセミナリーに出席するために朝の4時半に起きなければなりませんでしたし、リチャーズ兄弟が私たちにかける理不尽とも思える期待は傷に塩を塗るようなものだと若かった私には思えました。リチャーズ兄弟は私たちにモルモン書を読むよう課しました。私はリチャーズ兄弟には負けないところを見せるためだけにこの課題を受け入れたように思います。この福音の教師のおかげで私たちの生活はどれほど祝福されたことでしょう。彼の期待と勤勉さ、関心のおかげで私はモルモン書を読み、御霊を感じるようになりました。そして真の改心へと導かれました。愛にあふれた両親が家庭で福音を教えてくれたこと、そしてリチャーズ兄弟からの期待と課題が詰まったセミナリーの授業とが相まって、私の中にささやかな証の明かりが灯り、それはやがて明るい炎になりました。大人になると私はアメリカの3カ所で9年間早朝セミナリーの教師をしました。 CES でキャリアを積む皆さんと比べたらわずかな経験ではありますが、それでもセミナリーとインスティテュートが青少年に真の改心をもたらす手段となることを知るには十分でした。私は新しいセミナリーの卒業要件を心から喜んでいます。今後生徒はさらに聖文を読み、努力し学ぶことが求められます。私たちは多く与えられるものからは多く求められるという成功をよく使いますが、これから導き出される自然な結論として、多くを求められるものにはさらに多く与えられると私は確信しています。つまり青少年にさらに多くを期待すれば、彼らはそれを達成しようと努力します。ですから青少年にさらに多くのことを求める必要があると思うのです。私たちは教えることにさらに力を注ぎ、青少年がキリストの教義と回復が実在することを理解するため、もっと努力するよう助ける必要があります。そして青少年がこれらのことを心に刻むよう促す方法を見つける必要があります。私たちがさらに努力を増さなければいけない理由は、青少年が生活している家庭外の世の中とその雰囲気は霊的な地雷のようなものである場合が多いからです。残念ながら青少年の多くはこの世の影響を相殺するに足るような理想的な家庭環境にありません。サタンはこの時代に絶頂期を迎えています。考えてみてください。純潔の立法、肉体の神聖さ、伝統的な結婚、家族、男女の役割、母親と父親の務め、モルモン書、ジョセフ・スミス、一般的な霊性、これらはすべて大衆文化の攻撃を受けているか、取るに足りないものとみなされています。神聖なもの、重要なもの、救いに最も大切なものはすべて攻撃の的となっています。最も神聖な神殿の儀式でさえテレビで放送されてしまうのです。地球史上かつてなかったほど誘惑を強く、簡単に近づくことができ、両親や他の人の目から隠しやすくなってしまいました。それはパソコンや iPad、携帯電話のためです。小さな子どもでさえも家庭や寝室でこっそりアクセスできてしまうのです。伝統的なクリスチャンの価値観を擁護する人は、現実離れした時代錯誤で偏狂で頑なな憎むべき対象とみなされています。私たちは聖句の予言の成就を目にしているのです。人々は悪を呼んで善と言い、善を呼んで悪と言い、暗きを光とし、光を暗しとし、苦きを甘しとし、甘きを苦しとするという予言です。 青少年が時折混乱し誘惑されて見知らぬ道へと迷い込んでしまうのも無理はありません。私たちは落胆してはなりません。天の御父が襟抜きの霊をこの時代まで取っておかれたと心から信じています。去年のディボーショナルの中でネルソン長老は和光堂に向けて語りました。すべての若い男性若い女性の皆さんは今地上に神の王国を築き救い主が複千年のメシアとして治め統治される時に救い主を受け入れるよう人々を備える技を託されています。皆さんは尊い聖徳権と目的を神から託された使命を持つ特別な人たちです。しかし聖徳権や前世で受けた聖任や委任により救われたり奨励することはできません。一つ一つの選びや生活の中で主の贖いの力を受けるという選択をすることにより可能となるのです。実際のところセミナリーとインスティチュートの教師は家庭を除いて教会のどの組織や補助組織よりも長い時間教会の青少年に秩序立てた教育を提供することになります。青少年が真に改心し主の王国の献身的な弟子になる上で役に立つ事柄を教えられることはなんと素晴らしい機会でしょうか。私は最近 J. ルーベン・クラーク長老の昔の説教を読み返しました。チャド・ウェッブ兄弟と私がそれぞれに霊感を受けこの霊感あふれる勧告について今日の話の中で触れるとは面白いですね。私も最も重要で基本的な2つの教えを紹介したいと思います。クラーク長老はこの2つの教えを中心に教会の青少年を教え彼らが福音に対する決意を固めることができるよう指摘しています。それらの教えは1938年にクラーク館長がセミナリーとインスティチュートの教師に向けて話した時と同様今日も重要です。一つ目はイエス・キリストは神の御子であられるという教義から決して離れてはならないということです。イエス・キリストはこの世の創造主であり救い主、贖い主であられます。救い主とその贖いが主の宮で行われるすべてのことの中心を成しているように私たち自身の家庭や教室で教えるすべてのことはイエス・キリストの贖いを中心としたものでなければなりません。ニーファイが教えたように行うべきです。私たちはキリストのことを話しキリストのことを喜びキリストのことを説教しキリストのことを予言しまたどこに罪の許しを求めればよいかを私たちの子孫に知らせるために自分たちの予言したことを書き記すのである。贖いとそれが自分にとってどのような意味があるのか青少年が理解できるよう助ける必要があります。贖いのおかげでこの世と来世に希望を持てることを教えてください。贖いが毎日の生活や幸福永遠の救いと関係があることを青少年が理解できるよう何とかして助ける必要があるのです。彼らが聖典の言葉を読むときそれがイエス・キリストの声であることを理解し主がどのようなお方かを知ることができるよう助けてください。直面する困難や問題に対処するとき恵みの原則に頼るにはどうすればよいかを理解できるよう助けてください。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへり下ったものであるから私の首輝きを負って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首輝きは負いやすく私の荷は軽いからである。イエス・キリストがこの教会の頭であり今日預言者を通して教会を導いておられることを明かしてください。私たちが信仰と注意を注ぐ必要のある2つ目の教義はジョセフ・スミスが回復の預言者であり大勢の人がこれまで証ししてきたようにモルモン書はまさしくイエス・キリストのもう一つの証しであり神の子供たちと使徒の交わりに関する真実の記録だということです。天使モロナイが若きジョセフ・スミスに現れたとき最初に伝えた言葉はこれでした。自分は神の前から使わされた使者であること、その名はモロナイであること、神が私のなすべき技を備えておられること、また私の名が良くも悪くもすべての国民部族国語の民の中で覚えられること、すなわち良くも悪くもすべての民の中で語られることを私に告げられた。モロナイはこの知識を後で穏やかにジョセフに告げようと取っておくことはせず最初からあなたは大変な目に遭いますよとすべてを告げたのです。人々がジョセフ・スミスを回復の預言者として受け入れようとせず今なおジョセフ・スミスの荒探しをしその神聖な使命を軽視していることは驚くに当たりません。 それは回復の技の最初から予言されていたからです。この時代の異なるところは、預言者ジョセフを中傷し批判しようとする人がインターネットという名の強力な情報手段を手にしていることです。 iPad や携帯電話、コンピューターを持っている人なら誰でもボタンをクリックするだけで誤った情報や偽りの情報が目に飛び込んできます。青少年がインターネットで目にする情報を識別できるよう私たちが教えることができますように願っています。両親も教師もジョセフ・スミスに対する信仰と証を強めてくれる情報源を選び、疑いを生み偽りを記憶に留めるようなものを避けるよう教えることができます。このようなものは古くからありましたが、今目新しく衝撃的なものに姿を変えています。次のことを教え証ししてください。すなわち預言者ジョセフ・スミスを通して救いと勝利に必要なすべての鍵と力と権能、そして儀式が地上に回復されたことを教えてください。ジョセフ・スミスがどのような人であったか、またどんな人であるか理解するために、真実の情報源から情報を得るよう教えてください。モルモン書を読み研究し、真理を知るため祈るよう進めてください。祈りやモルモン書、聖霊を通して得られる証は、インターネットより信頼できる情報源であることを青少年が理解できるよう助けてください。モルモン書が真実ならば、ジョセフ・スミスは本人が語った通り神の預言者であると関連づけられるよう助けてください。教師である皆さんは重大な責任と大きな信頼を担っています。リチャーズ兄弟が小さなセミナリーのクラスに大きな期待を寄せた結果、生徒の心に回復された福音に対する証の火が灯されたように、皆さんのクラスの青少年にさらに大きな期待を寄せることをためらわないでください。クラク長老が言ったように、教会の青少年は御霊につける事柄に飢えています。彼らは福音を学ぶことに意欲的であり、純粋なままの福音を学びたいと思っているのです。引き続き力と確信を持ってキリストの神聖と使命、贖いについて教えてください。ジョセフ・スミスとモルモン書についての証を得られるよう青少年を助けてください。準備してクラスに臨み、証を学ぶよう生徒に期待してください。学校の授業と同じだけの努力を宗教クラスに注ぐよう期待してください。ここに参加しておられる伴侶の皆さんにお勧めします。これらの原則をどのようにして家庭で家族に教え実践できるか考えてください。最も素晴らしく大切な教えと学びの機会は家庭にありますし、そうであるべきです。皆さんは伴侶とともにチームとしてその知識と証、霊感を結集させ、セミナリーに上がる前に子どもたちを備えることができます。青少年の教師である皆さんの福音に対する愛と証に感謝します。またそれを生徒と熱心に分かち合ってくださり感謝します。皆さんが責任を果たす上で隣にいて支えてくださる伴侶と家族の皆さんに感謝します。皆さんは世にあって善を行う力強い器であり、若者の生活に信じられないほど大きな影響を与えます。皆さんが家庭や教室でイエス・キリストについて、また主の教会の回復について証しするとき、主が祝福してくださるよう祈ります。今日私が話したことが真実であるという皆さんの証に私の証を付け加えます。イエス・キリストの御名により、アーメン。
今日聞いたお話に感動しています。皆さんと共に集えることに感謝し、セミナリーとインスティテュートで献身的に奉仕しておられるすべての方々と信仰を深めることができて嬉しく思います。妻のジルと私は40年以上前にセミナリーの同じクラスで机を並べた仲です。そのクラスでは福音について多くのことを学びましたが、彼女についても多くのことを知り興味を持つようになりました。セミナリーに思い入れが深いのはこんな理由もあってのことです。父と母は大学時代にインスティテュートで知り合い、結婚式の後インスティテュートの建物で披露宴を開きました。インスティテュートを通じて互いに知り合えることも、私がインスティテュートを愛している一つの理由です。ジルと私は子どもたち一人一人がセミナリーとインスティテュートから良い影響を受けてきたことも感謝しています。9人の子どもは末の子を除いて全員結婚しており、末の子は2週間後に伝道から帰ってきます。9人とも家にいて、私たちが彼らの教育と育児に全力を注ごうと努力していた頃とは現在の状況は違っています。ウェブカメラというものが当時なかったことを嬉しく思います。ジョンソン家の1日を丸々インターネットで流したら、なかなかの見物だったことでしょう。 人生の大半を子育てに費やしたので、他の親たちを観察したり、自分たちの子育てを分析することに興味を持ってきました。私のことを子育ての達人と思う方もおられるかもしれませんが、そうではありません。しかし私は立派な親になろうと努力している人たちがよく行っていることを2つ取り上げて話したいと思います。そのような親は子どもを義のうちに育てることを何よりも優先しています。このような目標を掲げている親は長い目で見て判断を下しています。今一番楽な方法は何かを考えるのではなく、将来さらには永遠にわたって子どもたちのためになることは何かを考えているのです。将来なるべき人になるために今なすべき最善のことは何かを敏感に察知しているようなのです。このような親は長期的な視野で人生を設計するよう自分の子どもたちにも指導することができるでしょう。親はよくその時点での親の見栄や当面親にとって楽なものを基準に判断を下す誘惑に駆られます。幼い頃、私は近所の小さな店から飴をいくつか盗みました。私はおどおどとしていたに違いありません。母はすぐに何があったのかに気づきました。母にとって一番楽なのは二度としないよう言い聞かせて叱ることだったでしょう。しかし母は心に残る教訓を学ばせるため、私を店に連れて行き、盗んだことを店主に告白させたのです。そして盗んだ飴の代金を払うために、母のために働くと店主の前で約束させました。母のいとこの家族が経営する店でしたから、私を連れて行って万引きを告白させるのは恥ずかしいことだったに違いありません。しかし母にとってはその時自分がどう思われるかよりも私が将来どんな人間になるかの方が大事だったのです。子どもの宿題や課題の大半を代わりにしてしまう親もいるようです。親は自分の子どもに良い成績を取ってほしいと思うものですが、生徒が学ぶために用意された宿題を代わりにしてしまう親は実は子どもの学習を定めており、妨げており、子どもは後で苦労することになります。学習、その他の活動で子どもに良い成績を取らせたり、何かで賞を取らせたりしたら自慢できるという誘惑に目がくらみ、何が子どもの真の学習と成長に役立つかが見えなくなってしまうのです。私はまた、親が自分の見栄や見栄のためにやっているか、それとも子どものために最善と思うことをやっているかを、子どもは察知することができると信じています。私は義にかなった両親のもとに生まれたことに感謝しています。両親も不完全でしたが、献身的に子どもを育てようと努力してくれました。子どもたちにも両親のような人、良い人になってほしいと強く思っています。そのために自分にできることは何だろうかと思い巡らしました。そして両親が人格を築き上げ、知恵と知識を得ることができたのは、困難な状況や悩みに直面してそれを克服し、難しい問題を解決できるよう努力してきたからだということが分かりました。子どもたちも試練を経験するでしょうが、子どもをすべての試練から人為的に守ることは不可能であり、すべきでもないことだと気づきました。子どもたちが人生を長い目で見ることができるよう助けてあげてください。おそらくそのために一番良いのは、子どもに望むような人物に自分がなることです。小さい子どもが親のようになりたいと思うのは自然なことです。そして子どもたちに望むような人物に自分がなろうとすることは、私たちにとって強い動機となるでしょう。私たちがキリストのような人物になろうと努力している姿を見れば、子どもたちもキリストの模範に習うようになります。状況に対処する際、その理由と方法は非常に大切です。私の気づいた2つ目の鍵は、偉大な親は教えと導きの真の原則に従っているということです。この原則を最もうまくまとめているのは教義と聖約121章だと思います。この章のいくつかの節で述べられているのは真剣による指導の原則ですが、子育てにも当てはまります。 この章から分かるのは、天の力は義の原則に従ってしか制御することも運用することもできないということです。いかなる定義の程度の不義によってでも人の心を制御し支配し強制しようとしたりするとき、天は退き去り、主の御霊を深く悲しむ、そして主の御霊が退き去るのです。恐れや強制、操作、不義の支配によって私たちが望むような変化を子どもたちに起こさせることはできません。それは天の力の方程式が成り立たないからです。支配や強制、操作によって従わせることはできても改心させることはできません。子どもが真の成長を遂げたとしたら、それは強制したにもかかわらず成長したのであって、強制したおかげで成長したわけではありません。不義の支配が真の霊的成長を生むことはないのです。真の霊的成長は本人が自分の意思で正しいことを選ぶときに生まれるのであって、何かを強制的に行わせたり力尽くて行わせたりして生まれるものではないのでないからです。正しいことを強制的に行わせようとすると子どもが反抗的になる場合があります。パッカー会長は次のように言っています。指導者は温厚と柔和の精神で説得し励まし進めます。会員は御霊の導きに自分の意思で応えます。このような対応にのみ道徳的な価値があります。知識または信仰、愛、宗教的な意図から行われる場合のみその行動は道徳的な行動なのです。神の王国に恐れや強制はありません。それは道徳的な行動を生み出しません。神から与えられた選択の自由という賜物に反する方法だからです。私がこれまで見てきた偉大な親たちの原動力は子どもへの愛であり、うぬぼれた野望や高慢、自分の罪を覆い隠そうとする努力ではありませんでした。彼らの行動は説得と寛容、温厚と柔和、優しさと純粋な知識という天の力と結びつく義の原則を働かせることに基づいていたのです。義の原則によって能力を発揮できるよう助けることができます。子どもたちは私たちを恐れるのではなく信頼するようになり、理想の人物になろうと励むようになります。長い目で見ることと教え導く真実の原則に従うというこの2つの原則は教師にも当てはまります。この2つの原則を新しい卒業要件に関連して学習の質を高めるという観点から考えてみたいと思います。新しい卒業要件は生徒たちがセミナリーインスティテュートの目的を達成できるようにすることを目指して設けられました。新しい卒業要件についていいね、やっと根性が試される基準ができたというコメントを聞いてがっかりしました。この基準は生徒を啓発し助けるためのものであり、脅すためのものではないのです。この基準を達成できるよう努力すれば生徒たちの学習の質は高められるでしょう。そこで鍵となる役割を果たすのが皆さんです。伝道地に行くとき、私が一番恐れたのは言語の習得でした。外国に行くことや同僚とうまくやることについては心配していませんでしたし、福音を教えることもさほど怖くは思いませんでした。でも英語は私の一番苦手な教科であり、外国が話せるようになるかどうかは疑問でした。言語訓練伝道部、現在の宣教師訓練センターで出会った教師が私に希望を与えてくれました。この教師は長い目で見て単語の暗記や文法の理解の先に何があるかを教えてくれたのです。言語の習得が大切なのは多くの人を祝福できるからだということが分かるように助けてくれました。彼は高い期待をかけてくれましたが、その期待に応えられるよう偽りのない愛と説得によって導いてくれたのです。この教師が励まし信じてくれたおかげで私は必死で学ぶようになりました。強制されたのではなく意欲が湧いたのです。それは主と教師のおかげであり、どちらも強制的な手段は用いませんでした。この教師から影響を受けたことは私が教師になる決心をした理由の一つです。父は人生に大きな影響を与える教師に出会いました。父は数年前に亡くなりましたが、自分の人生について語る父の言葉を録音してあります。その中から この特別な教師について話している箇所を再生したいと思います。2人の教師に対する父の対応の違いに注目してください。彼は田舎の小さな小学校に兄のドンと一緒に通っていました。1年生になるとドンと私は一緒にその小学校に行くことになりました。ドンと一緒に行けるので私はウキウキしていました。だから自分で起きて部屋の中を少し歩きました。なんて素敵なことだろう、僕は学校に行くんだと思いました。オルセン先生は4つの学年を同時に教えていました。どうやら私のせいで先生は堪忍袋の尾が切れてしまったようです。お座りなさいと言われたのでその通りにすると、先生は頭をこづいて私の顔を机に叩きつけたのです。唇がズキズキと痛んで膨れ上がり、腫れ上がりました。私の学校生活第1日目は最悪でした。こんなのが学校ならば、これが先生というものならば、金輪際学校では何もやらないぞと私は思いました。母が行けと言うので行きましたが、私の態度は反抗的でした。そんなわけで最初の3年間、つまり1年から3年までの間、私は字の読み書きができるようにはなりませんでした。何もしなかったのです。膨れつれで座っていただけで授業には参加しませんでした。そして4年生になったとき、ロス・コームズ先生が私たちの町、コリンストンに赴任してきました。私が読むことも書くことも何一つしないのを見て、母を学校に呼びました。そして私のいる前で母に言ったのです。ジョンソンさん、この子はどんな勉強もしません。遅れを取り戻さなければならないと思います。私はこの先生のことをよく観察しました。ロス先生は非常に心配りの細やかな人でした。精神面で異常はないと思います。特製ノートがありますので、ジョンソンさん、これをこの子に読んで聞かせて、ここに書かれていることが理解できるまでどれぐらい時間がかかるか見てください。それができたら、この子にノートを持って聞かさせてください。この子は頭の良い子だと思いますよ。ここで教えている4学年の生徒たちの中で一番優秀な子ではないかと思っています。特製ノートというのはロス先生の手書きのノートです。今でもよく覚えています。これは私が初めて耳にした褒め言葉でした。母にとっても4年目にして初めて聞く褒め言葉だったと思います。ですから私は非常に短い期間内にノートを返却しました。字は読めなかったのですが、ノートに書いてあることは暗記しました。内容が理解できたか聞かせてもらえないかなと先生に言われると、私はノートに書いてあったことをページごとに全部言いました。先生は褒めてくれました。頭のいい子だね、これからいい成績を取るようになるよと言ったのです。父はその通り優秀な生徒になりました。大学での成績もよく、歯学部を卒業しました。子どもの教育には常に関心がありました。ロス・コームズ先生のような教師に出会っていなかったら、父の人生はどうなっていただろうかと思います。コームズ先生は自分の可能性に気づくよう父を導きましたが、強制はしませんでした。父をやる気にさせ成功に導いたのです。コームズ先生は一歩踏み込んだ努力をしました。落ちこぼれの父を放っておくことは簡単でしたが、救いの手を差し伸べてくれたのです。私たちも同じことができます。力不足を痛感している生徒もいれば、反抗的な生徒もいます。すべての生徒を助けることができるとしたら、生徒と交わりを教えるときに、この真実の福音の原則に基づいて行動することによって達成できるのです。私たちは教師の見栄は良くなるけれども、生徒にとっては最良ではないことを行おうとする誘惑に駆られることがあります。教師になったばかりの時、私は一人でセミナリーを教えました。あるクラスは人数が多く、活気があって秩序がありませんでした。ある日、別のセミナリーの教師が教材を受け取るために来ることになりました。しかもこのクラスの授業中に来るというのです。生徒の管理がうまくできていないことがバレてしまいます。そこで生徒に頼みました。訪問者が来るので、非の打ち所のないクラスに見せたい、協力してくれないかと。生徒たちは皆私に合わせて演技することに同意してくれました。教師がやってくると、生徒が頑張って自分の役割を演じました。私が質問すると全員が手を挙げ良い答えを言ってくれました。一人の生徒などは、 頼まれもしないのに、ジョンソン兄弟、明かししてもいいですかと聞いてきたのです。クラスの最後まで待ってくれないかと私は頼みました。この教師は素晴らしいクラスだと思ったかもしれませんが、実際はそうではありませんでした。芝居のおかげで実際のクラスの様子を見られて恥をかくことはありませんでしたが、私は生徒に祝福を注ぐことではなく、自分のことばかり考えていたのです。ところで、これには後日談があります。当時の教育長だったスタン・ピーターソン兄弟が抜き打ちで訪問してきたのです。放課後、私が職員室で何人かの生徒たちと話していると、ピーターソン兄弟が入ってきました。スタン兄弟は私と話そうとしていましたから、生徒たちは帰り始めましたが、一人だけ私のそばを離れませんでした。 1,2 分しても帰らないので、何か用でもと尋ねると、彼女はこう言ったのです。ジョンソン兄弟、帰る前に明かしてもいいですか。私が赤面すると、彼女は微笑んで出ていきました。時に生徒たちが期待通りに成長してくれないために、温厚と柔和、偽りのない愛から離れて強制したり操作したりする誘惑に駆られることがあります。しかし、強制や操作から戒心は生じないことを肝に銘じるべきです。卒業要件の中にコースで学ぶ聖典を読むことが含まれていますが、どんな方法で生徒にこの条件を達成させるかによって、生徒が成分から何を得るかが変わってきます。生徒たちには読書課題を達成してほしいと思いますが、私たちが望むのは彼らが成分を読み、誠心誠意祈ることです。成分を少しかじったり、クラスで表面的な知識を得たりするだけでは十分ではありません。私たちは目標の中心である生徒の霊的成長のために努力しているのです。カール・G・メイザーは1800年代後半の偉大な教育者であり、教会教育システムに多大な影響を与えた人です。伝記作家は次のように描写しています。彼は非常に深い影響力を与える教師であった。教え子たちを愛し、本人にも想像できないほど立派な人物になるよう、その気持ちをかきたてるという得意な能力を持っていた。厳しい規律を課したわけではないが、生徒には多大な努力を求めた。自分の意思に従わせようとはしなかったが、教え子たちに自分の殻を破ろうとする意欲を植え付けた。私はこのような教師になりたいと思います。私たちが皆長い目で見て、子どもたちや生徒たちが自分の殻を破って成長できるよう助けることを願っています。子どもたちや生徒たちが天の力と結びついた義の原則から離れることなく成長できるよう願っています。この聖なる技を行うには天の力が必要です。天の力なしにこの技を行うことはできません。皆さんを愛しています。皆さんのあらゆる努力と和光度への愛に感謝しています。天の御父と御子イエス・キリストは生きておられます。このお二方が私たちや子どもたちや生徒たちをご覧になる視点は完全であり、常に義の原則に従って接してくださいます。私たちが皆親として教師として、お二方にさらに似たものとなれますように、イエス・キリストの皆により、アーメン。
Oh, Heavenly Father, we are grateful.
天のお父様、お父様の愛と祝福に感謝いたします。また恩子に感謝いたします。贖いに感謝いたします。また指導者の方々に感謝いたします。私たちがよく聞き学び、より良い人になることができますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。